ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。前回は賠償責任保険を中心とした内容だったんですが、この機会にせっかくなので私の車の保険がどうなっているのか見てみたんです。そしたら前回のお話にも出てきました、自転車で事故した場合でも保証される特約にも入っていました。正直安心した反面、知らないって怖いなーって思ったんですが、ラジオを聞きの皆さんも加入されている保険の保証内容を見るとこういったことが一つ二つ出てくるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第一木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしていますが、今回のゲストはこちらの方です。早速お呼びしましょう。株式会社ヤンから鹿野哲也さんこと年中無休のテッピーさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずテッピーさん、気になったのがこのニックネームなんですけれども、はい、なぜ年中無休のテッピーさんと呼ばれているんですか。
はい、最初はお客さんの子供さんから、うん、名前の後ろにピーとつけて、例えば久美子さんですと、はい、クミピーというように、僕の場合ですとテッピーと呼ばれていたんですが、
はい、
ある時お客さんから休みは何曜日ですかと聞かれたことがありまして、うん、僕は自動車の販売や夜間の事故の処理とも取り扱っていましたので、
うん、
昼夜土日祝も関係なく仕事をしていますよと答えたのですが、
はい、
それがいつの間にか年中無休のテッピーさんと呼ばれるようになっていました。
めっちゃ可愛らしいニックネームですね。
はい、
せっかくなのでクミピーって私のことを呼んでくださいね。
はい、わかりました。
よかった。さて今回はそんなテッピーさんに地震保険についてお話しいただけるということなんですが、
はい、
地震保険って火災保険にプラスしてつける保険ですよね。
はい、そうです。通常住宅の地震保険は単独では加入できないので、
はい、
必ず火災保険とセットで契約しないとダメなんですね、
うん、
今現在火災保険のみに加入している人はそこに地震保険をつけることができます。掘り下げた話をしますと、
はい、
地震保険にはあらかじめ制限がありまして、まず基本的な保障対象は居住用建物と生活用動産になります。
うん、
次に保険金額ですが、火災保険金額での 30% から 50% の範囲内で金額を設定しないとダメです、
うん、
その上で限度額があるのですが、建物は5000万円、家財は1000万円までと決まっています。ただし家財の中でも印紙切手、預金証書や貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価格が30万円を超えるものを明記物件と呼びます。
うん、
この明記物件と呼ばれるものは地震保険の対象外となります。
明記物件、なぜ対象外になるんでしょうか。
はい、地震保険に関する法律になるんですが、
うん、
第2条内に居住のように供する建物は生活用動産のみを保険の目的とすることとなっており、うん、保険会社の契約規定および地震保険約款では生活用動産ではない明記物件類は対象外となっています。
ということは法律で決まっているということなんですね。
はい、そうです。であ
と対象外といえば、
はい、
マイカーを自宅の敷地内に停めていて、
はい、
地震の被害に遭った場合、これも保険金が下りないと聞いたことがありますが、
はい、
どうでしょうか。東日本大震災以降地震保険が注目されてますよね。
はい、
カバーできる保険とか特約ってあるんですか。
はい、新たに作られた特約になるんですが、
うん、はい、
地震噴火津波車両全損時一時金特約、うん、または車両全損時定額払い特約というものがあります。 弊社の取り扱いする保険会社によって、うん、この特約自体が存在しなかったり言い回しが異なる場合もあります。大まかな内容ですが、車の車両保険には一般タイプとエコノミータイプの2つのタイプに分かれます。いずれのタイプであっても台風や豪雨、氷や大雪といった自然災害は保障されますが、地震が原因で発生する噴火や津波などはどちらのタイプの車両保険も保障の対象となりません。もちろん地震そのものも同様です。そんな時のために先ほどの地震噴火津波車両全損時一時金特約というものが作られたのですが、車両保険の契約では一般タイプの契約にしか付けることができません。なので全ての車両保険にこの特約が付帯できるわけではありませんので、ご注意が必要です。この特約の特徴としましては、契約金額は50万円が上限で、年間の保険料は5000円になります。例えば車の金額が50万円以上であった場合でも同様になりますので、100万円の車でも300万円の車でも契約できる金額は50万円が上限となります。ただし50万円未満の車の場合には車両保険で設定された金額が上限となりますので、その額に応じて保険料も下がっていきます。保険金が支払われるのは地震により所定の損害が生じた場合になりますが、特約名に全損時とありますように、ある程度大きな全損という損害を規定して作られた特約ですので、例えば地震で建物から落ちてきたガラスでボンネットに小傷がついたという程度のものでは保険金は支払いの対象外となります。
あまりこの特約を聞いたことがないんですけれども、というか私自身は初めてなんですが、それはなぜでしょうか？
はい、この特約は住宅の火災保険と一緒に契約する地震保険と違っていまして、東日本大震災以降に新しく各保険会社が引き受けをしているのですが、情報や存在を知らない人もまだ多くいるのではと思います、皆さんが日頃お付き合いをされている営業の方からは、この特約の説明はありましたでしょうか？この特約の説明は重要事項説明の一つとなりますので、自動車保険を販売する上で必ず説明をしなければなりません。リスナーの皆さんは保険代理店の方から月光仮面のような営業をされていませんか？保険を販売する者として最低限のルールであり重要事項説明等がきちんとできる代理店で保険に入ることが最も大事なことだと思います。
ちょっと待ってください、テッピーさん、さっき月光仮面営業というフレーズが出てきたんですが、
はい、
これは何ですか？
はい、損保業界で言われる専門的な表現方法です。営業マンが契約更新時にまるで月光仮面のごとく生えてのように現れて生えてのように去っていくという意味です。保険の満期更新時に訪問し、前回と同条件でよろしいですか、ではここにサインをお願いします、ありがとうございます、また来年もよろしくお願いしますと一方的に喋って帰っていく、そんな営業の方法を月光仮面営業と言います。本来自動車保険で説明しますと、住所年齢、その車に乗られる方の範囲、登録内容や保証の範囲、条件等を更新時に一つ一つ一緒に確認していくものなんですが、生えてぬように去っていく月光仮面営業では果たして可能でしょうか？先ほど申し上げた地震噴火津波車両全損時一時金特約があまり知れ渡っていないのは、実は月光仮面営業が原因の一因かもしれないです。生えてぬように去っていったのでは、お客さんの意思確認や要望がしっかりと吸収できないばかりではなく、変更点や確認事項があったとしても見逃してしまいがちになります。これが大きな問題になることがあって、後日事故を起こした段階で初めて保険が適用できないことに気づくという事態になります。そんなことが起きないように弊社ヤンでは絶対禁止の営業方法の一つになっています。
なんかすごく月光仮面営業初めて聞いたんですけれども、
はい、
よくそういうことが行われてますよね、
はい、
私も一視聴者、消費者として、
はいはい、
やっぱりそれって当たり前のことというかプロに任せがちなんですけれども、
はい、
新しく加入するときとか、
はい、
あと 更新するときは、はい、営業さんに詳しく聞いた方がいいということですね。
はい、はい、その通りです。
ありがとうございます。ヤンの保険タックル、この後もまだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、今回は私クッピーとともにですね、テッピーが
はい
お送りしておりますが、はい、めっちゃ緊張されてますね、テッピーさん。
はい、緊張します。
そんなテッピーさんから温かなプレゼントがあるということなんですが、はい、発表していただけますか。
はい、では、クオカード、はい、1000円分を3名様に差し上げたいと思います。
はい、年中無休、はい、24時間365日営業のテッピーさんから、はい、今回はクオカード1000円分を3名の方にプレゼントさせていただきます。
はい、
応募の宛先はこちらです。はがきの方は郵便番号 670-8566 FM 元気、メールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、 いずれもヤンの保険タックル係までお願いします。さて、緊張されているテッピーさんなんですが、せっかくなので営業マンとして保険屋さんとしてラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、お客さん宅を訪問した際、保険とは本当に分かりづらい、または内容はよく分からないが、とりあえず保険に入っているという話をちょくちょく聞くことがあります。原因は契約時の募集人の説明不足であったり、お客さんの希望や要望を完全に組み上げきれていないというのが根底にあるのではと僕は思います。先ほど申し上げた月光仮面営業も一因かと思いますが、本来保険とは選び方や設計次第で万が一の時、適切なコストで経済的な損失額のほとんどまたは全額を補填できてしまう画期的なサービスだと思います。僕自身が思う契約の形は進められたから入るのではなく、契約自身が本当に今必要な保証は何か、必要な金額や期間はどれくらいなのかを十分に検討した上で、専門知識のある相手と話し合ってから契約するものだと考えます。その中でヤンという会社は常に身近で存在、相談できる存在となり、保険というサービスを通じて一人一人に最適な提案をという考えを念頭に、スタッフ一同年中走り回っています。住宅自動車の地震保険のことを知りたいと思われたり、保険料見直しの追求はぜひヤンまで、夜中の保険相談と暇つぶしはぜひ年中無休のテッピーまでお問い合わせをください。時間のある日は朝まででもお付き合いしますので、よろしくお願いします。
本当にテッピーさん電話かけますよ。
はい、いつでも結構です。
さて、今回は地震保険に合わせて代理店選びのポイントも教えていただきました。ヤンの保険タックル、今回の再放送は11月16日土曜日午前11時から、そして次回の放送は12月5日木曜日の午前9時からです。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。